入眠夜話。世の中、昔と比べて随分と利便性が高くなりました。特にインターネットの発展で、私たちはパソコンやスマートフォンでほとんどと言ってもいいほどの用事を済ませることができます。調べ物、買い物、さまざまな娯楽や、人によっては仕事だって自宅のパソコンの前から動くことなく済ませられます。しかし、いまだに私たちはそんなさまざまな作業中、何度もそれを中断しなければなりません。それは休みを入れるちょうどいいタイミングになることもありますが、できることなら今は席を立ちたくないという場合だってありますよね。それなのに、というわけで、今宵の夜話は、おしっこ。おしっこ、お小水、小便、尿。呼び方も様々ですが、まずは基本から。おしっこの役割は、主に体内で不要になったものの排出ということになります。私たちが口にした水や食べ物の栄養分は、腸で吸収された後、血液と一緒に体の中を巡ります。体の細胞は、その血液に含まれた栄養を使って活動していますが、その結果、老廃物が生まれます。この老廃物もまた血液によって運ばれていき、やがて腎臓にたどり着きます。腎臓ではこの血液を、言うなればフィルターでこして、老廃物を取り除いていますが、簡単に言えば、このこし取った老廃物が、おしっことなって、体の外に排出されているのです。つまりおしっこは腎臓で作られているわけですが、ここでろ過される量は、1日あたり150リットル以上だといいます。一般的な大型のペットボトルが1本2リットルですから、あれが75本ぐらいということになります。それだけの量の血液が毎日私たちの腎臓でこされているわけです。そして、ろ過されてきれいになった血液を送り出した後、大量にできるのが、言うなればおしっこの元ですが、ここから改めて必要なだけの水分や塩分などを吸収し直しています。おしっこの元のほとんど、およそ 99% はこうしてリサイクルされ、再び血液に戻り、残りの 1%、余分な塩分や水分、老廃物だけが膀胱に送り出され、やがておしっことして体の外に排出されるわけです。私たちの体は、このおしっこの元からおしっこを作るときに、血液をはじめとする体液のその濃度、つまり濃さのバランスをとっています。例えば体液には電解質、大雑把に言って塩分ですが、これが一定の割合で含まれていますから、 その濃度をここで調節するわけです。おしっこにとって体液の水分と塩分のバランスをとることは非常に重要なミッションの一つと言えるでしょう。水をたくさん飲むと、簡単に言えば体液が薄くなりますから、水を排出するために塩分が少なく水分量が多い、つまり薄いおしっこを作って出しますし、逆に水分が足りなくなると体液が濃くなりますから、塩分を排出するために塩分が多く水分量が少ない、すなわち濃いおしっこを作って出すということになります。ここで問題になるのが、おしっこには必ず水分が必要という点です。当たり前といえば当たり前ですね。水分を含まないおしっこなんて見たことがありません。しかしこの仕組みが、いわゆる脱水症状の原因となるのです。最近は日本の夏も暑くなって、熱中症対策についてもよく耳にするようになりました。汗をかいたときに水分だけを補給するのではなく、一緒に塩飴を舐めたり、スポーツドリンクを飲んだりするようにしましょう、と言われますよね。その理由は、ここまでのお話を理解していればお分かりになるはずですが、いかがでしょう。汗をかくと、水分とともに塩分も失われます。そこに水分だけを補給するとどうなるでしょう。体液が薄くなりますよね。そこで私たちの体は、体液のバランスを保つために、水分量の多い、薄いおしっこを作って出します。なんと、体に水分が足りないのに、おしっこが出てしまうのです。しかもほとんど水分とはいえ、少量の塩分も同時に排出されてしまいます。そこにさらに水だけを補給したら、また同じことが繰り返され、つまり水を飲めば飲むほど薄いおしっこがどんどん作られて、体から水分が排出されてしまうという悪循環に陥るのです。ですからこれを防ぐために、汗をかいて水分を取るときには、同時に塩分を取る。あるいは体液のバランスに近いスポーツドリンクや経口補水液を取ることが大事だと言われているんですね。では、おしっことして余分な水分が排出されるよりも、早いペースで大量の水を飲み続けたらどうなるでしょう。体液は薄くなり、そのバランスは大きく崩れ、低ナトリウム血症、いわゆる水中毒になってしまいます。アメリカで行われた水飲みコンテストでは、水中毒により死者も出ています。これはラジオ局が催した、おしっこをせずに一番多く水を飲み続けた人に商品としてゲーム機をプレゼントするというコンテストで、およそ200ミリリットルの水を15分間隔で飲み続けるというものだったようです。この時は3時間以上かけて、7.5 リットルの水を飲んだ20代の女性が、帰宅後数時間して亡くなっています。 ちなみにこのラジオ局は後に賠償金として日本円でおよそ15億円の支払いを命じられました。1日2リットルの水を飲むと痩せるといったダイエット法も一時期話題になりました。その効果の真偽はわかりませんが、ですから短時間に大量に飲むのは体によくありません。飲みたいのならコップ一杯程度の水を時間を置いて何度も飲むようにしましょう。また水分補給のためにコーヒーを飲むのは良くないとも言われますが、もちろんコーヒーでも水分を体内に取り入れることはできますから、そこまで神経質になる必要はないようです。ただ、コーヒーに含まれるカフェインは腎臓の血管を広げる効果がありますから、広がった血管から先ほどお話しした腎臓のフィルターに流れ込む血液の量が増えることになります。そうなると、血液がこされて作られるおしっこの元も、そしておしっこも、やはりたくさん作られることになりますから、普段よりトイレに行きたくなる可能性は高くなるでしょう。コーヒーに限らず、お茶などカフェインを含むものに利尿作用があるのは、この働きのためです。さて、今度はおしっこの成分を見てみましょう。これまでお話ししてきたように、その時の体の状態によってその成分は変化しますが、基本的に大部分は水分です。その割合はおおよそ 80% 台後半から 90% 以上だと言います。その他には、やはりお話ししてきたように、さまざまな老廃物などが含まれていますが、その中でも塩分と同じか、それ以上に含まれているのが尿素です。食べたものをエネルギーに変える際に、体内で有害なアンモニアが生成されますが、これを肝臓が無害な物質に変えています。それが尿素です。この尿素、人々は昔から有効利用してきました。尿素には窒素が多く含まれます。窒素は植物の育成には欠かせない物質ですから、古くから肥料として使われてきました。また昔は火薬の原料、硝石を得るためにも尿素は重要でした。黒色火薬は硫黄と木炭に硝石を調合して作られますが、日本には硝石の鉱脈がありませんから、古くは中国など海外からの輸入に頼っていたようです。しかし戦国時代以降、古い土と書く古土法と呼ばれる方法が生み出され、国内で硝石を作り出すことに成功します。古い民家の軒下の土を水に溶かして煮詰めるなどすると、硝石の結晶が得られることが分かったのです。これは尿素が長い時をかけて地面のバクテリアなどに分解されると、硝酸カリウム、つまり硝石に変化することを利用したもので。もちろん当時は、なぜ古民家の軒下の土から硝石が抽出できるのか、その理屈が分かっていたわけではないと思われますが、経験的に古民家や便所の床下の 表面の土から硝石が得られることを知ったのでしょう。なお、なぜそんな場所の土からしか硝石が得られなかったのかというと、硝石は水に溶けやすく、雨が降ると地中に流れてしまうからです。また、日当たりが良い場所では植物が生え、養分として吸い取られてしまうのです。ですから、尿素が存在し、長い期間雨に降られず、日が当たらず植物が育たない場所、という限られた特殊な環境の土からしか硝石は採取するのが難しかったのです。火床以外にも、燃やした藁におしっこをかけて地面に埋めるといった方法もあったようですが、ご想像通り、それはひどい匂いだったようです。現在ではもちろん、硝石も尿素も科学的に生産されています。尿素は今も化学肥料として使われていますし、保湿作用があるので、化粧品や保湿クリームにも使われています。話が少し逸れてしまいました。おしっこの話に戻しましょう。成人のおしっこの量ですが、一般的には1日に1リットルから 1.5 リットル程度。回数にして5回から7回程度のようです。もちろん、たくさんの水分を取れば量が、緊張したり利尿作用のあるコーヒーなどを取れば回数がそれぞれ増えるでしょう。2015年にイグ・ノーベル賞を受賞したジョージア工科大のチームの研究によれば、体重が3キロ以上の哺乳動物の排尿時間は、すべておよそ21秒なのだそうです。体の大きさに応じて、その量や勢いは違いますが、なぜか時間は皆21秒だというのですから不思議です。日本で、人を対象にした実験でも、20代から60代程度の健康な人の排尿時間はおおよそ21秒だったといいますから、一度確認してみても面白いかもしれません。ちなみに、長くても30秒以内程度であれば問題ありませんが、それ以上となると、加齢などによって膀胱機能が低下している可能性があるといいますから、特に若い方で長くかかるようでしたら、一度医師に相談した方がいいかもしれません。おしっこは基本的に我慢しない方がいいのは、皆さんご存知かと思います。個人差はあるでしょうが、膀胱には500から600ミリリットル程度の尿が溜められるそうです。それに対して、尿意を覚える、つまりトイレに行きたいと思うのは200ミリリットル程度が溜まってから。つまりそう考えると、スタートからゴールしてしまうまでの余裕、バッファはそこそこありそうです。トイレが近い人は、実はこのスタートの最初に尿意を感じる200ミリリットルですぐにトイレに行ってしまうことが原因である可能性があるといいます。それが習慣化すると、まだ容量に余裕があっても体が限界信号を発するようになるのだそう。 ですから、トイレが近い人は、ある程度我慢するというトレーニングも効果的なんだそうです。もちろん、言うまでもありませんが、常識の範囲でお願いします。ただ、極端にトイレが近いという方でなければ、トレーニングの必要はありませんし、意味もなく尿意を抑えるのは、精神衛生的によくありません。しかし、何らかの事情で、トイレに行けない場面もあります。例えば接客中や、高速道路で渋滞にはまってしまった時などです。どうしても我慢しなければならない時は、まず前傾姿勢は避けること。そして肛門、つまりお尻の穴を締めたり緩めたりするのが効果的なんだそうです。この動きは膀胱の異常収縮を抑えるため、尿漏れの予防や改善にも効果的なんだとか。覚えておきましょう。そんな事態にならないように、その可能性があるときは、前もってトイレに行っておくのが一番なんですが、後悔先に立たず、ということはよくあります。そんなとき、幼き日の思い出がよみがえるのは、僕だけでしょうか。だから言っときなさいって言ったでしょう。だってあの時は、まだ出たくなかったんです。よね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。